続いて自由クラブ質問者林克美議員。より良い教育環境の実現について。担当学校教育課。市内小中学校の児童生徒数はピーク時の 55% まで減少している。教育環境の公平性を保つため、統廃合や通学区域を見直し、学校規模の適正化を進める必要性を問うとの質問に対し、すべての子どもに質の高い教育を平等に提供することは何よりも大事であり、子どもたちが集団の中で多様な考えに触れ、互いに認め合い、協力し合いながら成長し、社会性を身につけていくためには、一定の学校規模の確保が重要です。学校規模の適正化の検討は、子どもたちを第一に考え、学校がどうあるべきか、保護者や地域、関係者の皆様と共に議論を重ねていきます。との答弁がありました。次に、子どもの学習・生活支援について、担当・地域共生推進課。経済格差からなる教育格差是正のため、学習・生活支援事業の実施場所等の内容と、無償で勉強を教える無料塾と呼ばれる活動の実施団体への支援の在り方を問う、との質問に対し、令和7年度は、子どもの学習・生活支援の実施場所を5箇所から6箇所に増やすとともに、既存の会場の定員を見直し、利用定員を合計100人から156人に拡充します。また、居場所の提供と無料学習支援を実施する団体に対しては、市ホームページでの活動内容の周知や情報交換の場を設けるなど支援を進めてまいります。との答弁がありました。次に、防犯カメラ維持管理の支援制度について、担当、市民安全課。地域住民の防犯意識が高まってきており、安全な街づくりの一層の実現に向け、防犯カメラの普及推進が必要だが、現在の設置状況と維持管理支援制度の内容を問う、との質問に対し、区、町内会、自治会などの地域では、市の補助制度を利用し、令和7年1月末時点において、町内会等292台、商店街60台、合計352台が設置されています。防犯カメラ維持管理費補助制度は、市の補助制度を利用して、地域が設置した防犯カメラを対象に、1台あたりの保守点検に要した費用の2分の1、5000円を上限に補助するものです。との答弁がありました。その他に、体育館への空調機の設置について、子ども誰でも通園制度について、スタートアップ企業との競争について、DX の推進について、企業誘致について、ICT を活用した教育についてなどの質問がありました。